ハレルヤ、3月になりました。もう春ですね。はい、まあ、梅も、満開になっているし、まあ、あちこちで花が咲いているということもあります。結構天気も暖かくなりました。顔の、のことで、まあ、辛い方々もいるかもしれませんけれども、暖かくなったということを感謝です。今、私たち、幼少期を、まあ、見ているんですけれども、先週は、ヨルダン川を渡ったイスラエルが、割礼を受けたことを共に見ました。割礼ということは、主の御言葉に従順するということを意味することだ、というふうに申し上げました。でも、皆さん、この従順には、信仰が一応なんですね。どんな信仰でしょうか。割礼を受けたことで、動けなくなった時に敵の攻撃が攻撃から主が守ってくださるんだというその信仰なんですね。この信仰がなければまあ割礼を受けるその従順ということはできないと思いますね。40年前の親世代はこの信仰がなかったので40年間神様の御言葉に不従順したことによって40年間アラノでさまよったということでしょう。逆に神様の側から考えてみると、今、割礼を、受けなさいと言われたとき、もう聖書には書いてないんですけれども、もし誰かが、もしエリコの人たちが攻めてくるとどうしますかという質問したとき、神様はこう言われたはずなんですね。私を信じなさい。私があなたを守ってあげるからと。ハレルヤ。こういうふうに、まあ、言われたはずなんです。これは何でしょうか？約束なんですね。私があなたを守ってあげるんだと。約束です。このことをまとめると、民には主に対する完全な信仰と、その信仰による従順ということが必要なんですね。そして、その信仰を無駄にすることなく、もっと価値あるものにしてくださる、神様の約束。そういうことも必要なんです。つまり、神様の約束と私たちの信仰。神様の命令と私たちの従順。これはいつもペアです。約束に対する信仰、命令に対する従順。これは私たちにいつも必要なものだと信じます。ハレルヤ。約束に対する信仰、命令に対する従順ということです。この神様の命令には何が入っているんでしょうか？私があなたと共にするという約束が含まれているからということです。ですので皆さん、私たちは神様の命令をいただくとき、いつも信仰が必要なんです。信仰でこの御言葉を受け入れる必要があります。もし私たちはできないことなんですけども、神様はできるという信仰なんです。ハレルヤ。その信仰を持ってしたことができるということですね。だから、従順なしの信仰ということは正しい信仰ではありません。主の御言葉に従順しないのに信じますということは正しい信仰ではないと思います。命令への従順、約束への信仰があるとき、神様の働きが起きると信じます。これが先週まで見た私たちが見たその内容なんです。それで、割礼を受けて、そこから回復した後、まあ、すぐイスラエル民たちはエリコを攻撃しに行ったんでしょうか。違いますね。今日の御言葉を見ると何を知ったんでしょうか。彼らは杉越の生贄を捧げたと書いてあります。私はこれを読みながらですね、神様は本当に正確な方であるということをもう一度再び感じました。イスラエルが今ヨルダン川を渡ってたのがいつでしょうか。皆さん、 4章の19節を見ると、民は第一の次の10日にヨルダン川から上がったと書いてあります。10日です。10日に上がって、その日に割礼を受けました。他の箇所を見ると、この10日にはですね、捧げるこの羊を選ぶ日なんです。杉越の羊を選ぶ日です。この日に10日にヨルダン川を渡った。その日に割礼を受けました。そして杉越はいつでしょうか。今日10節書いてありますけれども、14日ですね。レビ記学んだ方々覚えているんでしょうか。杉越の生贄を捧げる日は1月の14日なんです。だから5日間のことが今立ったということですね。だから割礼を受けてから、まあちょっと少しでも動けるようになった時が14日の日。でも以前のように自由に動けることではまだできないということですね。もっと休まなければならないということです。それで神様は、種なしパンの祭りということを、まあ、過ごせるように命令しました。1月の14日は、杉越の生贄を捧げる日で、その次からは1週間は種なしパンの祭り。その種なしパンの祭りは、パン種を入れないその硬いパンを食べながら、神様がエジプトから導いてくださったその苦難ということを、まあ、覚えるとその期間として守っていったんです。だからもう、10日に割礼を受けて21日までは完全に回復する時間があります。15日は休みので安息日で祭りしました。また21日も最後の日だから祭りをします。いろんなみんなが休みながら神様に礼拝を捧げるその日だったんです。だからこれを見ると神様は全てのこと期間をずっと考えておいたということなんですね。十分回復ができる日まで神様が導いてくださったということです。完全に回復されたあと今エリコに向かって出発することが分かります。神様の素晴らしい計画ということでしょうか。神様の時間は間違いがないです。ハレルヤ。神様の導きは間違いないありません。10日わざわざ聖書にその日にちが書いてあります。渡ったのは10日である。割礼を受け杉越の生贄を捧げた日は14日であるということを今聖書に書いてあるということです。これを見ると皆さん、自分の熱心と自分の力で神様の仕事をするのではないということがわかります。すべては時があります。伝道書に出て書いてあるように、すべては時があります。生まれる時、死ぬ時、笑う時、泣く時。すべての時があるということを私たちもう一度考えて、神様が割礼を施させたということも、この杉越の生贄を捧げるためということなんです。なぜならば、聖書の12章48節、シテビキを見ると、この杉越の生贄を捧げるためには、割礼を受けなければならないんです。割礼を受けない人は、参加できないと答えてあります。これはイスラエル民だけではなく、その人たちに帰依している異邦人も、帰依している異邦人も同じ教えであると。だからユダヤ人も異邦人も杉越の生贄を捧げるためには割礼を受けなければならないと。 神様はこの杉越の生贄を捧げる日を作られた時からの教えであると。これはエジプトが出る日に神様は言われたことなんです。ここで皆さん、杉越の生贄について短く説明させていただきたいんですけれども、この杉越の生贄を捧げるということは、イスラエルがエジプトから解放されるその前日の夜ですね。その日に初めてに行われたことなんです。イスラエルを送りなさいと神様の命令がありました。エジプトの王のパラオに。しかしパラオはそれを9回も断ったんです、ね。嫌だということです。その不従順の代価として大きな災いがまたエジプトにありました。しかしパラオは最後までその自分の意地を張りましたね。結局神様は最後の時、死の御使いを使わされて、エジプトのすべての長子と動物のウイゴまで全部殺されました。反面イスラエルの民たちはどうなりましたか？イスラエルの民たちとまたイスラエルの民たちと共にいて、割礼を受けたこの異邦人の人たちは、その日、羊を放って、その血を門中と鴨居に塗ってから、その肉を食べながら、その家に留まったということです。門中の血が印になったその家の中にいた人たちは、神様の裁きが杉越だと書いてあります。それが、だから杉越の祭りということです。でも、すべての、エジプトのすべての長子を、長男を失ったこのパラオは結局神様に降伏して、イスラエル民たちはこの奴隷から解放されたということです。この時から、この杉越の生贄を捧げる日が始まったということです。結局、神様が救ってくださったことを覚える日が、この杉越の生贄を捧げる日なんです。イスラエルはエジプトを離れる前に初めての杉越の生贄を捧げました。それから、シナイ山に到着して、シナイ山で神様から律法をいただいて、結構1年間シナイ山にとどま、宿営したんですけども、そのシナイ山を離れる前に、もう一度、この杉越の生贄を捧げました。しかし、その後からは40年間、杉越の捧げ物を捧げることはできなかったということです。それがどうしてわかりますか？さっき申し上げたように、この杉越の生贄を捧げるためには、割礼を受けなければならないんですけども、荒野で生まれた人たちは、割礼を受けたことがないから、40年間、この杉越の生贄を捧げることができなかったということ。それで神様はギルガルで割礼を施しなさいとヨシュアに命令したということです。杉越の生贄に参加させるために、これを守らせるために神様はこのことを命令したことがわかります。だから私たちの考えでは理解できないんです。その時なぜ今攻撃しなきゃならないのに今こんなことをするのか、理解できないんですけども、ここまで来てみると、神様の計画があったということが分かります。このように皆さん、杉越の生贄ということは、神様の救いを覚えるその意味もありますが、今日私が皆さんに話したということは、新しく出発する意味もあります。新しく出発する前に必ず彼らは、この杉越の生贄を捧げたことがあります。エジプトの奴隷から解放され、神様の民として生きていく前に、初めてのこの杉越の生贄を捧げました。そして、シナイ山で律法をいただいて、じゃあこれからカナンに向かって行きましょうとしたんですね。結局は入ることができなかったんですけれども、カナンに向かって出発する時もその前日、杉越の生贄を捧げました。 そして40年が経ってから今ヨルダン川を渡っていよいよ約束の地に入ってその地を踏みました。それで新たに今始めようとするこのイスラエルの民たちに神様は杉越の生贄を捧げなさいと言われた。道のことを、三回のことを見ると全部新しく何か出発する、その新しいの意味があるということです。杉越の生贄、杉越の生贄ということは結局は過去のことを捨てて新しい始まりを知らせるものだとも言えるんです。カチレを通してエジプトの地辱を捨てました。杉越の生贄を捧げることによって聖なる民として今新しくスタートする、その意味がここにあります。今日は私たち杉越の生贄を捧げないんです。まあ、旧約のことだから守らないんですけども、でも私たちに非常に大きな意味があります。羊の血が塗られたその家にいた人々は死ななかったんです。私たち人間はみんな死ぬべき罪人ですね。しかし私たちの罪のため子羊として死なれたイエス・キリストの十字架の血潮によってそれを信じる者は救われるんです。ハレルヤ。その意味が今日の意味です。杉越の生贄の意味なんです。イエス・キリストの血によって私がきれいになって死ななく救われるものになったということです。新しく生まれ変わるということの意味です。だからこの杉越の生贄ということは新しく命が与えられて、私これからこの世の中で神様の民として歩んでいくということを意味があります。二つ目に私たちが考えるべきことは、今は何が天から降りてきたマナが止んだということなんです。注意説明、皆さん見てください。交渉の注意説明見ると、杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種なしパンと入り麦をその日のうちに食べたと書いてあります。マナは、その地の産物を食べた翌日からやみました。マナがやんだということは、どういう意味でしょう、皆さん。これからはカナンの地で取れる穀物を食べなければならないということなんです。今までイスラエル民たちは40年間神様が日々与えてくださったマナを食べました。そのマナということは神様がイスラエルと共にしてくださる、イスラエルに恵みを与えてくださるその印だったんです。私があなたと共にいるんだ。この荒野で、何もない荒野で私があなたを食べさせるんだと。マナとウジュラをごとして神様が彼らを養ってくださいました。しかし今はこれからはマナが止んだということ、マナが止んだということは神様の恵みが終わりという意味でしょうか。そうではありません。それではなく、新しく新しい信仰が必要である、新しい生活のパターンが必要であるということを意味するんです。今まで彼らは種をまいて収穫するその手間があまりありませんでした。労働ということはしたことがありません。毎朝テントの外に出て降りてきたそのマナを拾ってきてそれを食べということで十分でした。しかしこれからは自分たちが労働してから食べなければならないということになります。生活のパターンが変わらなければならないということです。今まで本当に朝目を開けて目を覚めて外に出ると降りてきたんですね。それも拾って 食べると十分でしたけれども、その生活は今これからはできないと思います。種をまいて汗と涙と流し、それを流しながら労働しなければならない。自分の手で作ったものを食べなければならない。もちろん最初の期間はもう戦いながら奪って食べたと思いますよ。今も自分たちが労働し、農業したものではなく、そこにあるものを取って今食べたでしょう。それで安息日、前日は2日分のことを神様もっとたくさん与えてくださいました。それで安息日にはテントに出ないのが信仰だったんです。出てマナを探すのは不信仰だったんです。しかしこれからは神様がくださる日曜の糧を食べるということは同じなんですけれども、恵みが与えること同じなんですけれども、自分が労働して収穫して、また収穫したことに神様に感謝しながら、自分の一応のことを献金しながら生活しなければならない、新しい信仰の何でしょう、生き方、方式、それが必要であるということなんです。以前のことと40年間やったこととのと離れるということなんです。40年間ずっとやったことをそのままやるとそれはできないということ。新しく出発すること意味がこのマナが病んだということにもあります。過去のこととの離れるということです。ですので皆さん、カナンという約束の地は神様の祝福の地なんですけれども、より大きな信仰が求められる地なのです。ハレルヤ。約束の地です。祝福の地です。しかしもっと大きな信仰が求められるんです。カナンに入ると全てが祝福されるわけではありません。あなたがやりなさいということです。労働しなさい、汗を流しなさい、その涙は流しなさいということです。幼い時は皆さん、離乳食で柔らかいものを食べるんですね。40年間のアラの生活はその神様をくださるマナだけを食べる、その程度の信仰ならば大丈夫でした。あ、今日も神様マナを与えてくださったでしょう、信じてテントの外に出てそれ拾って食べる、それぐらいの信仰だけ必要だったんです。しかし人たちが成長することによって、何でしょう、硬い食べ物を食べなければならないんですよね。そうでない、そうしないと健康にならないと、育つことができないということです。カナン地に入ってきたので、彼らは今成長しなければならないということです。そのことによってもっと大きな信仰が要求されるということなんです。もちろん神様を信頼することは変わらないんですけれども、自ら農業をしながら雨をくださる神様に感謝する。なぜでしょう。農業するには雨が必ず必要だから。特にカナンの地は先の雨、後の雨が必ず必要だったんです。今までは、あ、雨が降るんだ、あ、雨が止んだ、それで終わりでした。なぜ、自分が農業することしてないから雨があんまり、自分たちには関係ないものだったんですよ。しかし今は自分が農業するんですね。雨のありがたさ、いや、雨が本当に大事であると分かります。雨をくださる神様に感謝、実を実らせてくださる神様に感謝、それを経験していくことなんですね。一つ一つのことを通して神様が共にしてくださることを感謝しながら主に礼拝をする、賛美するということ、その信仰が必要であるということなんです。私がイエス様を最初に信じるとどうしますか。神様が全てのことを満たしてくださいます。祈ると もうほとんど答えてくださることです。それで日々喜びがあります。経験、まあ、感謝が煽れるんです。感謝の告白が出てるんです、自然に。でもいつまでも天から降りてくるマナだけを待つ子供のような信仰を持って生きることはできないんです。ある程度時間が経つことによって神様はもっとより大きな信仰を要求されます、されます。あなたはもう子供ではないんだ。いつまでも1年2年3年そういうような信仰ではなく、まあ、10年20年30年経ったらもっと大きなことを神様が求めておれるということなんです。だからマナが降りてないとやむことによって少しの不安があるかもしれない。自分が農業することによって少しの不安と恐れがあるかもしれない。今年は、まあ、よくできるかどうか。しかしその不安と恐れまでも乗り越えられる信仰が必要であるんです。ハレルヤ。それくらいまで私は成長しなければならないということなんです。父離れのように母から離れることが必要なんです。いつまでも父の母の乳だけを飲むということはできないんです。私の信仰ということも同じなんです。成長しなければならない。新しい地、約束の地に入ったんですけれども、ここは自分の信仰をある面ではテストする地、テストする時になります。皆さん、マナということは一時的な恵みです。もちろん奇跡なんですけれども、その奇跡も止む時があります。毎日その奇跡を経験することではありません。奇跡だけを待つ信仰になってはいけないということなんです。どんな状況の中でも主を信頼するその信仰に成長しなければならないです。ハレルヤ。それを今神様はそれを教えているんだと思います。カナンの地は戦って征服しなければならない地です。神様はそう命令しました。戦いなさいと、征服しなさい、しなさいと今神様命令がありました。同じように私たちに与えられたこの生活の場ありますね。私たちが今生きているそのどこ生活場がありますね。そこに私たち戦って征服しなければならないそのところなんです。霊的に日々人たちと戦う、そういう意味じゃなく、自分が生きるところを霊的に戦うことによって征服しなければならないということになります。もちろんその中に主の恵みが必要ですけれども、基本的に自分の努力も必要である。自分の涙が必要である。自分が祈らなければならない、自分が戦わなければならないということなんです。それが私たちの生活なんです。それが私たちの人生ということなんです。すべてを自分は何もせずに、すべて神様がやってくださるということではなく、それを待っていることではなく、最善を尽くして生きていくべきです。ハレルヤ。主が下したこの人生を最善を尽くして歩んでいくべきです。じっと座ってマナだけを食べるその時期はもう過ぎました。今日うちの教会ももう30年経ったので大人です。30年、私たちの信仰もそうなんです。外に出て農業しながらまた戦うべきなんです。神様が私たちに求められるそのことは忠誠することなんです。その忠誠することなんでしょうか。何か優れた能力を持っている、力を持っていることではなく、日々の生活の中で最善を尽くして歩んでいくこと。一人一人に神様が合わせてタラントというものを与えてくださいました。与えもいただいたそのタラントを持って神様に忠誠しながら仕えるということ、日々の生活を最善に尽くして歩んでいくこと、それが私たちに今必要であることだと信じます。ハレルヤ。 子供のようにじゅーっと座って諦めたり、落胆したり、絶望したり、不平不満したりすることが私たちがやることではなく、主を信じて、主を信頼して、神様に最善を尽くして仕えながら、自分の生活も最善を尽くしてやっていこうと、それが今私たちに必要であることだと信じます。マナが病んだということはその意味なんです。イスラエルは今、神様の恵みによってヨルダン川を渡りました。信仰を持って勝ち礼を受けました。また過ぎ越しの生贄を捧げました。その後から、その翌日から、その地の産物を食べ始めました。つまり何でしょうか、新しい地で新しい生活が始まったということなんです。それで満足ではなくてできません。これからどうすればいいのかということです。新しい生活をするんですけれども、最善に尽くしなさいと言ったんですけれども、どうすればいいのかということです。彼らがやらなきゃならないことは一つあります。それは何でしょうか、カナンの地の先住民たちと戦うことなんです。それが今残っているんです。これからが本当の戦い、本当の始まりなんです。今までは神様恵みで、恵みによってここまで来たということですね。さっき申し上げたように、カナンの地は約束の地、祝福の地なんですけれども、ただ自然に与えられるわけではなく、戦って征服しなければならないところであるということです。それではどうすればいいなのかって、その質問に今、質問13節から15節はそれに質問に答えているんです。ヨシュアは民たちを率いてギルガルから今エリコに向かって行きました。ヨシュアはそのエリコに向かって行くその途中で今いろんなことを考えたはずなんですね。リーダーなので、どう戦うべきなのか、本当に私たちが勝てるのか、リーダーとして追い切れないその重荷があったと思います。それでエリコに到着して、大きな城壁に囲まれているそのエリコを見ながら、もう胸がもどかしくなって、どうすればいいなのかと思ったはずなんです。もちろん神様いらっしゃいますけれども、私もそうでしょ、神様信じますって言うんですけど、問題の前で私たちはため息しながら、どうすればいいなのかと、まじそうなんでしょう、人間だから。ヨシュアもそうだったと思います。それで彼らは自分の考えのことを整理するために、もう一人で散歩をしながらやったかもしれない。その時神様がヨシュアに会ってくださいました。聖書を見ると、ヨシュアが目を上げてみると、一人の人が、ぬきみの剣を手に持って、彼の前方に立っていたと書いてあります。しかしよく知らない、わからない。あの人が敵なのか、味方なのか、わからない。それで、言いました。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。すると次のような、答えがありました。何でしょうか。私は主の軍の将として今来たのだ。15節を見ると、あなたの足の履物を脱げ、あなたの立っているところは聖なる場所である。今先のことについて心配しているヨシュアに、神様は軍の将を使わされたということなんです。軍の将だから一人だけじゃないんですよね。後ろには大きな軍人たちがいると、そのことを意味するんです。見えないんですけども、人の目は見えないんですけども、たくさんの軍人がいるということ。これは何を意味するでしょうか。皆さん短く道のことを考えてみたいと思いますけれども、最初は私たちより先に 行われる神様です。ハレルヤ。自分私たちより先に行われるんです。今軍の将が来て待っているということなんです。ヨシュアと民たちが来る前に神様はもう天使たちを送ってくださって待っているということです。心配しているヨシュアのイスラエルの民たちの心を知っておられる神様、40年前にも神様はこういうような約束をしてくださいました。出エジプト23章48節を見ると、私はまたスズメバチをあなたの先に使わす、これがヒビ人カナン人ヒタイト人をあなたの前から追い払う。ハレルヤ。40年前の約束を、モーセにしたことの約束を今ヨシアの時代にも守ってくださる神様であることです。私の先に行って全てのことをやってくださる神様、約束を守ってくださる神様です。ハレルヤ。そういうような神様、皆さん信じてほしいんです。二つ目は、先に行われるんですけども、それを通して助けてくださる神様です。神様はヨシュアに、あなたは一人ではない、私があなたと共にいるんだということを今見せてくださったんですよ。軍の将を通して、モーセがヨシュアに言いました、この話を。神様はあなたと共にいるんだ。神様もヨシュアに言われました。はい、ヨシュア記一章九節、有名なところですよね。一緒に読んでみましょう。せーの、強くあれ、大きくあれ、あなたが行くところどこでも、あなたの神主があなたと共におられるのだから。アメン。あなたが行くところどこでも、主があなたと共におられる。ハレルヤ。共に行ってくださって助けてくださる神様であることを今見せてくださるということなんです。だから私たちは、さっき申し上げたように、主の約束に対しての信仰が必要である。その信仰をしっかり握って従順していくということが必要である。そうすると神様の働きを見ることができると信じます。神様はヨシュアにそれを今教えてくださいました。三つ目は、自分のことを、自分のすべてのことを下ろすということを意味するんです。今、将の軍、軍の将が何と言いましたか？あなたの足の履物を脱げと言われました。皆さん、履物を脱ぐということは何の意味でしょうか？よくご存知のように、自分のことを捨てるということです。自分の考えを、自分の心を、自分の願い事を、自分の力をすべて下ろして、ケレたちが王の御前で告白するんですよね。私はあなたのしもべです。あなたは私の王です。今告白するように、神様前で謙遜になることなんです。自分の力ではなく、主に信じて主に従いますと。履物を脱ぐということは、しもべになるとその約束なんです。その表紙なんです。私はあなたのしもべです。モーセの御前に現れた神様が、モーセにも同じこの話をしてくださいました。あなたが立っているところは聖なるところから履物を脱げと。その話は、あなたの力ではなく、あなたの計画ではなく、あなたの心ではなく、私がやっていくことを信じなさいということなんです。あなたは私のしもべだから、私が話したことをその通りに伝えなさいと。新しい地で新しく出発するイスラエルの前で、今神様は どのように歩んでいくべきなのかということを教えてくださると信じます。謙遜になる心が必要です。少しの不安があるかもしれない。 少しの緊張感があるかもしれないけど、でもだからこそもっと神様に頼っていくということです。もっと祈っていくということです。杉越の生贄を捧げることによって、マナがやんだことを通して軍の書を送ってくださることによって、今新しく出発するイスラエルに、民たちに、神様はこのように生きていくべきであるということを教えてくださったと信じます。話をまとめたいと思いますけれども、杉越の生贄を捧げたこと、マナが病んだということ、エジプトの地獄を取り除かれたその民たちが約束の地、今いやカナンで新たな始まりを今告げる、その合図だと思います。三つのことを今日見ました。杉越の生贄、マナが病んだことで、また軍の将がヨシュアの目の前で現れたということ、それは全部神様のサインです。新しい出発することだ。そのため私にももっと信じなさい、頼りなさい、従順しなさい。あなたの心ではなく、あなたの計画ではなく、私を信じなさい。マナのような特別な恵み、奇跡だけを求めるじゃなくて、日々の生活でくださる神様の恵みを求めなさい。それに感謝しなさい。ハレルヤ。日々の生活で、さっき主英君が告白したように、歩いて自分の足で歩いてトイレ行くこと、布団の中で寝ること、その居場所があること、一つ一つのことで感謝しなさいということです。これ神様の導きであると。特別なこと、大きなこと、まあ、あの人はこんな奇跡があったけど、あんなことはこういうような祝福があったけど、なぜ私には。そうじゃはなく、今日々の生活で導いてくださるその恵みを経験しながら行くことを、神様は私に話していると思います。アメン。自分の権利を下ろして、自分の力を下ろして、十字架のイエス・キリストに従っていく、その恵みが満たされる皆さん一人となりますように祝福します。アメン。賛美しましょう。